松陰製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在松陰製薬は松陰製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は松陰の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア松陰製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に自治医科大学呼吸器内科病院講師山内博義さんもお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。
山先生、こんばんは。
こんばんは。
今日は先生がご専門の器質化肺炎という質問をいただきました。質問は概略説明しますと、咳発熱で、まあ、肺炎と診断して、まあ、治療、まあ、おそらく抗菌薬の治療をしたんだけれども、まあ、反応が乏しい、改善しないということで、呼吸器内科に紹介したところ、まあ、この器質化肺炎と診断を受けましたということです。私もこの器質化肺炎ってあんまり馴染みがないんですけども、どんな病気なんでしょうか？
はい。よくあるというか、なかなかこう悩ましいことが多いものかなと思います。ご質問いただいた通り、一般的には、まあ、咳だとか、発熱だとか、そういった上気道症状があって、で、まあ、調べてみると、まあ、浸潤炎、まあ、肺炎ですね、あって、まあ、そういった場合には、やはり抗生剤等でですね、まあ、市中肺炎、細菌性肺炎を疑って、治療していただくということが、非常に多いと思います。やはり、細菌性肺炎っていうのは、まあ、コモンディジーズでありますので、まあ、このご質問いただいた通り、そういった場面というのは非常に多いかなと思います。で、一方でこの器質化肺炎、今回ご質問いただいたものですけれども、これは実は肺組織にですね、まあ、何かしらのトリガーがあって、で、その後にこう生じる肺組織の、まあ、修復の、まあ、パターンをこう見てるような、そういう病態なんですね。基本的には肺の構造破壊を伴わないんだけれども、肺の中にですね、こう器質化物がこう詰まって、まあ、画像上はこう浸潤炎のように見えますので、細菌性肺炎となかなかこう鑑別が難しかったりするんですけれども、まあ、その後肺の構造破壊を残さず修復していくっていうパターン、まあ、これが器質化肺炎でよく見られるこう病理学的なパターンなんですね。
確かに先生、この名前、疾患の名前の付け方も器質化っていうことは、要するにその病巣の病理のまあ所見をそのままこう病名に持ってきたみたいな感じがするんですけれども、まあ、器質化っていうのはそういう意味ではちょっとこうやや特殊な病理像というふうに考えてよろしいんですか？
そうですね。病理像、病理形態学的なところから付けられた名前が器質化肺炎ということで、まあ、それの原因がよくわからないんだけれども、まあ、こういう器質化肺炎を起こすものを、まあ、特発性器質化肺炎、クリプチュージェニックオーガナイジングニューモニア、COP なんて略されたりとかしますけれども、これはまあ、間質性肺炎の中の、まあ、一つの疾患というふうに、実は分類されているものになります。
ということは、この器質化肺炎というのは、まあ、全くその細菌性とは違う、間質性の肺炎の中の一つの疾患だという捉え方なんですね。
そうですね。その原因がわからない特発性の器質化肺炎は、まあ、間質性肺炎の一群に分類されています。まあ、一方で、まあ、今回のご質問の内容にもちょっと被ると思うんですけれども、例えば感染症とかが、その何らかの損傷の、まあ、いわゆるトリガーになっていて、その後にこの修復機構が起きる、まあ、器質化肺炎は、まあ、厳密に言うと、まあ、二次性の器質化肺炎、まあ、続発性の器質化肺炎なんて言われたりとかしますけれども、そういうセカンダリーの器質化肺炎なわけなんですね。ところが、まあ、その原因がわからない特発性器質化肺炎と、そういう感染とか、まあ、他にも器質化肺炎を起こすような病態っていうのは、まあ、薬剤性だったり抗原病に伴うものだったり、いろいろ器質化肺炎を呈するものはあるんですが、そういった二次性の器質化肺炎も、まあ、一つにまとめてこう器質化肺炎っていうふうにこう言われたりだとか しますので、まあ、やはり重要なことは、基質化肺炎を見たときには、原因がない、その間質性肺炎の一群に入っている、特発性基質化肺炎、COP なのか、何かやはり原因が隠れている基質化肺炎、何かトリガーがやっぱりあるんじゃないかっていうふうに考える基質化肺炎と、まずはここを考えるということが、非常に重要なポイントになります。
これ今日の症例のように最初に見た先生が肺炎だと思って、でもなんか抗生剤の反応悪いから先生方に紹介してこの基質化肺炎、こういう流れっていうのは結構多いんでしょうか？
はい、ものすごく多いと思います。
そしてこれ例えば先生方に紹介された後のこの診断のプロセスっていうのは大体どういう感じなんでしょう？
はい、我々呼吸器内科医がこういった状況でご相談をいただいたときには、まずやはり頻度からどうしてもやっぱ感染症の可能性をやはりご紹介いただいた先生と同じ考えでまずは考えます。でその時にまあ事前に例えば今回のように抗生剤等でですね治療していただいてた、まあ抗生剤は一体どういったものを使っていただいていたのか、あるいは内服ではなくてまずは我々まあ入院とかしていただいた場合には、まあ点滴でかなりこうエンピリカルにですね広域にまあ抗生剤を入れて、でやはり感染症ではないかっていうようなアプローチをすることが多いかなと思います。
逆に言うと本当に細菌性の肺炎というのをよりまあブロードに抗生剤を使った上で、まあある意味否定するというところは必ず必要だということですね。
はい、そこが最も重要なところだと思います。
この先生、疾患は非常に特徴的な CT の所見があるというふうに聞いてるんですけども、どういう所見なんでしょう？
はい、新順位で、やはり、まあ、認めることが多いですけれども、おそらく特徴的で、ご存知の方も多いかもしれませんけれども、まあ、リバーストハローサインなんて言ってですね、こう、新順位の中に、まあ、正常の肺組織がある、こう、抜けてくるようなですね、そういうようなのが、まあ、特徴的だというふうに書いてある本が多いかなと思います。また、その新順位もですね、少しこう、場所がこう、移動するようにですね、もともとあったところが消えて、ところが何もないところに新しく出てきて、あたかも影が移動しているかのように見える、まあ、そういったものが特徴的というふうに言われていることが多いんですけれども、まあ、実際はですね、さまざまな分野まとめた文献を見てみると、そういうリバーストハローサインとか移動する影っていうのは、まあ、必ずしもそこまで多くはなくてですね、まあ、特徴的なので非常に有名なんですけれども、ただただ真珠影だったりだとか、あるいはやっぱりすりガラスで出てきたりだとか、あるいは、気管支、空気の通り道にこう沿うような感じで出てきたりだとか、まあ、わずかな基質肝炎だと結節のように見えたりだとか、まあ、正直さまざまな画像を提出することがありますので、まあ、何でも基質肝炎は実は鑑別には上がると思います。
そうですか。そうなってくると、まあ、先生方でしたら、まあ、肺生検ということで、まあ、まさにこの基質化という病理学的なエビデンスをそこでチェックするという流れなんでしょうか？
そうですね。まあ、基質化をもう確定させるためには、やはり、気管支鏡という検査をして、うん、まあ、肺組織を生検して取るということで、もう肉眼的に、まあ、その基質化をこう確認するということが、まあ、確実ではありますけれども、うん、ただ、まあ、非常に侵襲的な検査にはなりますし、前例を行うかというと普通はそうではありませんので、まあ、実際気管支鏡をやる意義っていうのは基質化肺炎を確定させるというよりも、基質化肺炎のように見えたけれども他の、見逃してはいけない疾患を除外するために生検をするという実は意味合いの方が我々呼吸器内科医としては大きいです。そのまあ除外しなきゃいけない疾患っていうのは、まあ、例えば真珠性の粘液酸性の腺がんとかですね、まあ、結構真珠炎のように見えたりとかしますね。あとは悪性リンパ腫とかですね、まあ、場合によっては好酸球性肺炎なんていうのも真珠炎を呈していたとかします。まあ、ここら辺を組織を取ったり、あるいは気管支肺胞洗浄といってこう肺を洗うだけなんですけれども、はいはい、まあ、その回収液の分割を見たりとか、そういったもので最終診断をすることがあります。
これ先生、肺生検では例えばその基質化肺炎も特発性と任性があるとおっしゃいましたけれども、そのあたりその肺生検である程度の鑑別っていうのはできるんでしょうか？
はい、実は、そこの鑑別はなかなか難しいということになります。まあ、肺生検もまあ、いわゆる間質生検でですね取ると、まあ、非常に小さな領域しか取れません。基質が分かるんですけれども、やはり、森の中の木の、葉っぱの枝葉ぐらいを取るみたいな、そういうイメージなので、全体のこう森がどういう森なのかっていうのはやはり肺生検では分からないので、基質化はあるんだけれども、まあ、その全体像っていうのは見えないことっていうのが多いです。
分かりました。
で最近はですねクライオバイオプシーといいまして、 少し、こう、肺をですね、こう瞬時に、こう、凍結して、こう、まあ、言い方がうまくないんですけども、こう、ブチッとですね、ある程度大きな組織を、気管支鏡検査で取るということもできるようになってきております。なので、そういった場合には、木の葉っぱを取るだけじゃなくてですね、ある程度、こう、幹の部分からごっそり取れるっていうことになりますので、まあ、より多くの病理情報が得られて、まあ、器質化肺炎、プラスアルファ何か、その、背景にある、まあ、例えば感染肺炎の原因が何なのかとか、そういったところまでもっと情報が得られることが、少し、できるようになってきたということはあります。
そうですか。今日の質問は、治療のことに関しても、治療は専門医でしょうかという質問がありますけども、まあ、おそらくこれは治療は先生方専門医かなと思うんですけども、どんな治療なんでしょう？
はい。治療に関しては、一般的には、やはりステロイドが中心になるかと思います。うん、で、まあ、ステロイドの反応性は非常に良い疾患にはなりますので、あまり高用量いくことはないと思います。具体的に言いますと、プロキロ 0.5 から1ミリグラムのプレドニゾロンを毎日入れることになると思います。まあ、60キロの方だと、だいたい30ミリグラムということになるかなと思います。
うん、まあ、反応性が良くて、そうすると、まあ、徐々に前減していってという流れで、反応性はいいけれども、この先生は、再燃再発っていうんでしょうか。そのあたりはどういう特徴あるんでしょう？
はい、ありがとうございます。反応はいいので、まあ、2週間とかずつで5ミリずつとかこう下げていくことが多いかなと思うんですけれども、まず、例えば20ミリをこう切ったぐらいのところで下げたところで、もし再燃した場合は、これは実は器質化肺炎以外を考えたいところです。器質化肺炎の場合では、一度効いたもので、まあ、20ミリあたりのステロイドだと、まだこう普通は再燃しませんので、まあ、そのあたりでもし影が悪くなった場合には、実は悪性リンパ腫とか、他のものをやっぱり鑑別に上げなきゃいけないっていう、まあ、そういうクリニカルパールもあったりいたします。で、もう一つは、今おっしゃっていただいたように、まあ、10ミリを切って5ミリ、かなり少なくなって、まあ、オフできる、ところですね。オフして、良くなることもあるんですけれども、特に原因が分かっていない、その特発性の器質化肺炎の場合は、やはり再燃することっていうことがあったりします。これは、例えば原因が分かっている、その感染症に伴う二次性器質化肺炎の場合は、感染症の方がしっかりと治療が落ち着いていれば、おそらくそのトリガーがなくなるので、再燃することっていうのは比較的少ないですけれども、原因がやはり分かっていなかったり、あるいはその原因がうまくコントロールできていない状態で、ステロイドを下げていくと、場合によっては、ステロイドが少量、あるいは中止した段階で、もう一度、器質化肺炎が再燃してしまうということはよくありますので、まあ、そういった場合は、やはり原因が何なのかというところを、やはりどうしても何度も考えるということになろうかなと思います。
わかりました。まあ、一般の先生方が肺炎だと思って抗菌剤出したけれども、あんまり反応良くないなというときには、まあ、この器質化肺炎を考えて、まあ、先生方、呼吸器内科の先生に、まあ、早めに送るというのが、まあ、今日のとても大きなメッセージのような気がしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のお客様は自治医科大学呼吸器内科病院講師山内博義さん。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。